元気に始まりました。超ラジサウンドクルーの足立です。
はい、同じく秋です。
はい、今月オンラインセミナーで公開させていただいた超越の壺と、
はい、
ね、思考が静まって気持ちよくなってしまうと、
すごかった、
ね、そんな都合の良い壺がほんまにあるのかと、
ね、本当ですよ ね。
で、まあ、実際に皆さんにこれを、まあご説明して、壺呼吸と、この瞑想をですね、
はい、
ご体験いただいたわけなんですが、これが思っていた以上の、反響をいただきまして。
そうですね、びっくりですね、皆さんね、
びっくりでしたね。
よかったって言って、
でね、これ1回だけのセミナーで終わってしまうのは
もったいない。
そう、もったいないなと思って、で、今週からちょっと実験的に、
はい、
朝6時半
ね、朝6時半最初ね、みんなびっくりしちゃって、
そう、誰が来んねんと思ったんですけど、1時間前5時半にですね、朝5時半に皆さんに、URL、Zoom の部屋をお知らせして、
そうですね、続きゲリラライブ、
そうで1時間後に集まれなんてね、むちゃくちゃな、このオンライン座禅会
ですね、はい、
100円瞑想、朝の100円瞑想というのをね、水曜日からやり始めたんですけども、
はい、
このね、100円瞑想の100円というのは、知る人ぞ知る、頭頂部のツボですよね。
そうですね、はい、昔からね、よく聞きますよね。
整体やってる、ヨガをやってる方とかね。
そうですね。
100円言うたら、100に合う。
100に合うって感じでね、書きますね。
数字の100に合うという字を書いて100円なんですけど、ヒーリングをやられてる方は、
そうですね、はい、馴染みが、あると思います。あと針とかね、
第7のチャクラ、
はい、頭頂のね、チャクラですね、
クラウンチャクラ、とかね、一番、頭のてっぺんの、一番上にあるチャクラでね、7番目っていうチャクラでね、
そうですね。
霊気やってる方とか、ヒーラーの方はよくご存知だと思いますけども、これ同じなんですね、場所はね。
そうですね。
はい、で、この目と目の間の線。
真ん中のね。
そうですよね。と左右の耳を結ぶ交差点というと、なんか難しく感じるけど、言うたら頭のてっぺんであると。
そうですね、分かりやすいですよね、
そうですよね。で、なんで100へというかというと、調べてみると 100の経路、実際100あるわけじゃない、もっとあるんかもしれませんけども、いわゆる体中のこの経路が交わる
交差点
なんで、
中央交差点みたいな、
中央交差点で渋谷のスクランブルみたいな
そうなんですね、スクランブル交差点、
そう、あんな感じなんですね、
はい、ですから、壺のメッカ、
そう、万能の壺と呼ばれておりまして、内臓、筋肉、神経、血液、リンパ、
はい、
要するに体全体に働きかける、この広く働きかける壺なんでございまして、
すごいですね、
でね、頭頂部にあるだけあって、
はい、
脳の玄関口とも呼ばれていて、この壺にエネルギーを通すと、よく聞きますよね、副交感神経、それが優位になるために思考が静まっていくと。で、思考イコール自我なので、思考が出てこないという時は、その時は誰でもないわけですよ。
そうですね。そうそう。私がね、いなくなっちゃうから。
そう。で、私がいないということは、私の問題も私のストレスもない。
何にもないですよね。
そう。
最高。
だからこれほど気持ちいいことないんですね。
ないです。
だから、この、よく言いますけど、眠りに落ちる時の安らぎによく似ている。
そうですね。そうです。うとうとしてる時のね。
私が終わっていく、あの安らぎですよね。
はい。
もう戦わなくていい。
脱力。
守らなくていいんだっていうね。でもね、この思考に依存しきっている現代人は、このね、100円が詰まってるような状態になってるわけですよ。
ああ、パイプが詰まってるような。
もう考えまくってるからね。だから、煙突が、この、 まあ、煙突みたいな感じで行くとやね、
うんうん、
煙突がすすだらけで、
はい、
サンタが入ってこれないと。
おー、わかりやすいですね。
うん、こんなとこ入られへんがなっていうような状態になってるわけですよ。
煙突掃除が必要ですね。
そう。だからね、何十年と眠っている壺ですので、
うんうん、
これ意識的に活性化する必要があるんですね。
そうですね。
うん、そこで思いついたのが、今回の壺呼吸と、
うん、
まあ、百会瞑想。
すごいね、いいですよね。
うん。
いや、それすごく効く。
ね。
よく効くって
ことね。効くと思う、僕自身もよく効くんで、で実はもう僕なんやろな、もう座禅始めた時からずっとこれやってるんで、もうずっと活性化してるんでしょうけども、う
んうん、
また水木金と3日間、
うん、
うん、これまだ始まったばっかりなんだけど、これがまたすごい反響をいただいておりまして、
ねえ、すごいですよね、うん、
ちょこっとねご紹介させていただくと、何名かにいただいておりますけども、はい、その中で一部紹介します。
はい、
ものすごく満たされた感覚で朝から贅沢なひとときでした、
うん、
とか、至福のひとときでした、とても気持ちが良かったです、
うん、
とか、今日は喉元から胸にかけてストーブのような温かさが感じられました、
お
とかですね、瞑想が終わっても湯上がりのような爽快感が続いています、
うん、
壺呼吸する前は疲れ気味だったのに今新しく生まれ変わったような気分です、などなど、
いい、ね、はい、
これね、やらせじゃないんですね、
やらせじゃない、
うん、あの皆さん自主的に書いてくれてるやつなんで、
そうです、そうです、
そうそうそう、感想くださいって言ってるわけでもなく、
うん、そうなんですよね、
うん、
自然に集まって
き、
ね、
そう、うん、これはまあ一部でまだまだいっぱい書いていただいてますけども、
うん、
これね、これ始まったばっかりなんで、でもこれ今日、昨日金曜日で23名かな、
朝結構ね、朝からね、
そう、忙しい時に集まって、これね、やっぱりずっとやろうと思って、
はい、
来週から平日月曜日から金曜日まで5日間、
うんうん、すごいすごい、また始まりましたね、
はい、毎朝平日朝6時半から20分間ですね、ズームの中に瞑想ルームを作ってこの朝の百会瞑想をやりたいと思います。
はい、
はい、
いいですね、皆さんね、すごいお喜びだと思います。さっき ね、
うん、
あのね、感想の中におっしゃってたような、朝からね、本当にゆったりとした贅沢な時間でね、スタートできますよね。
そうだからね、うん、1日の計は元旦にあり、じゃあもう1年の計は元旦にありか、
はいはい、
うんうん、だから1日の計はやっぱり朝にあるんですね。
朝ですね、早朝ですね。
そう、
あの思考が騒ぎ出す前ですよね。
そう、ここで ね、
ね、
これやっ、
気分ある前、うん、
とくか、
うん、
多分ね、やっとく人やらない人比べてもらったらいいと思いますわ。
そうですね、多分全然違うと思いますよ。
そう思う、うん、だからあえてやら、あの参加しないっていう日も作ってみてください。
あ、面白いですね、実験、
うん、そうそうそう、
ね、違いがわかる、
うん、多分すぐわかると思います、うん、だからね、朝6時半って言ったのは実はね、ラジオ体操が始まる時間なんですよ。
あ、そうですね、
全国的にラジオでね、
うん、
6時半からやるんでね、うん、
はい、
うん、だから、ちょっとラジオ体操気分で、
うん、うん、いいですね、
ね、朝6時半から毎日20分平日はね、
うん、
百会瞑想の会にご参加いただければなと思います。ということで、本日もどうぞよろしくお付き合いください。本日は自己超越あるある、
自己超越あるある、
はい、悟りの都市伝説ということで、
あ、面白い、
はい、お送りしたいなと思っております
はい、
はい、現在ね、この自己超越ゲームをプレイされている皆さんは非常に高い確率でこのあるあるを実際に体験することになる、
う そうですよね、はい、誰もが通る道、
ね、そうなんですよ、ですからね、ぜひこのポイントをどっかにメモしておかれると多分ね、これから役に立つんじゃないかなと思います。
はい、
はい、別にで落とし穴にはまること自体は全く問題がなくてですね、
そうですね、全然悪いことじゃないですよね。
悪いことなんでもない、
落ちて気づきますからね。
そうで、僕自身もこの思考のトリックに散々やられてきた人間でございまして、
はい、ね、
気づいたらいつの間にかハマっていると。
そうそうそう、気づいたらいつの間にかハマっているのが落とし穴ですね。
そうで、だんだんだんだんこう落とし穴から出入りする、まあ、また落ちて這い上がってしてるうちにだんだん落とし穴が埋まってくるんですね。
そうなんですよね、面白いことにね、
だからね、ハマるのは全然 OK でございます。
はい、
はい、もうね、自己超越あるあるというのは、まあ、そもそも人間業界の常識なので、ハマっている人の方が常識人なんですね。
あ、なるほどね。
逆に考えてくださいね。
うんうん。
うん。だから一般常識を大切にされている方は、まあ、この番組はお勧めできないと。
うん、そうですね。
そもそもなんで。
うんうん。うん。
だからあくまで本当のことを知りたいんだっていうマニアックな人のためのお話をさせていただくと。
そうですね。
はい。ということで、まあ、なんといってもあるあるの筆頭は、良いことが起こる。
ああ、あるある。
ね、うん、悟った人には良いことが起こる。
わっ
けがない。
わけがない。
ね、これね、お気楽チャンネルの時代からずっと言い続けてるんですけども。
そうなんですよね。でもなかなかね、伝わんないですよね。やっぱどっかで期待しちゃうんですよね。なんか良いことがあるだろうと。
そうなのよ。だからね、良いことが起こるということは、裏を返すと、都合の悪いことは起こらないということになるわけですよ。
そうですよ。だってそれを望んでるんですもん、皆さん。うん、
これ誰だって。普通に考えてみていただきたいんですけど、うん、そんなことある？
ない。ないです。
だって、世界は悟った人の思い通りになる。
うん、おかしいですよね。そういうのはね、ありえない。
悟ればコロナには感染しない。とかね、誰にも嫌われない、
ありえない、
雨には降られない、
ありえない、
お金には困らない、
ありえない、
平均寿命までは死なない、
いや、ないない、ない
そんなね、あのね、たい焼き、たい焼きくんみたいなもんです。もう肩にはまったなんかこう人生になるわけじゃないんですね。
そうですね、
うん、でもね、びっくりすることにこれね、たまにネット見ると危険にそういうことになると思い込んでる人結構多いんですよ。
多いですよ。私もそうですもん。そう思ってましたもん。
ねえ、まあロマンがあるっちゃあるわけですよね。
そうですね。もう本当に、
まあ、ロマンしかないといえばロマンしかないんですけど。
そう、素晴らしい世界が待ってると思ってました。
だから魔法の杖がどっかにあるんじゃないか。
そう、何でも思い通りになるね。
ねえ。でいいな、子供の頃ならそうやってこう空想したかもしんないけど、結構大人になってもこれやってるんですよ。
やっぱりどっかにね、そういう世界があるって思ってるっていうか、思いたいというかね。
でもさ、30年も40年も人間やってたら、まあないなと。
さすがに。
まあそれはないなって分かってくるじゃないですか。
うんうんうん、
で、そもそも悟るということは、この本、世界の本質を知るということなんですね。
そうですね、本質ですね。
うん、だから何かができるような個人なんてものはそもそも存在しないと。
そうそうそうそう。
ね、
そうです。
現象世界は自我の都合なんて一切考えてないと。
お構いなしです。
うん、だから残念ながら宇宙というのは、人間に対して全く忖度していないんですね。
忖度なしですよね、ちょっとぐらいね、忖度してほしいですけどね、一切ないですもんね、
それが分かるのが悟りであって、
はい、
悟ったら思い通りになるなんてことにな、そんなことを考えてる人はいないわけですよ、
そういう人がいなくなるっていう、
そういうこと、本質を知ったらね、
だから思い通りになるも思い通りにならないも何もなくなっちゃう、
そういうこと、だからね、なんとかの法則をやったら良いことが起こったって言うんであればですね、それは過去の記憶とその出来事を強よく合成したドラマなんですね。
いや、本当にその通りですよね。都合よくね。
そう。パワーストーンを買ったら、結婚できたとかね。
そうですね、なんかこう頭の中で辻褄合わせをしちゃうんですよね、
だからこれとこれをひっつけちゃうわけね。
そうそうそう、
でこれとあれはひっつけないわけ。
そうですね、アポペンみたいな。
そうそうそうそう、アポ
ペンでしたっけ。
そうですそうです。だから、ね、人間業界っていうのはそんなにこう適当に作ったドラマばっかりなんですね。
そうですね、適当ですね、都合の悪いところはねスルーしちゃってね、
もう完全にスルーなのね、
いいとこだけくっつけてドラマ作って。
そうでね、よく言うんですけど、人間万事西郷が馬と。
はいはい、わかりやすいです ね、
良いことは必ず悪いことの原因になっている。ですから、もし本当に願望実現法というものがあるのであれば、それは不幸の原因でもあるわけですよ。
そうですね。
だからね、もうその、これとこれを切り取るっていうのやめた方がいいですね。
やめた方がいい。
意味がないんでね。
意味がない。
そうそう。でもこんなこと言うと、まあ、身も蓋もないって言われて、まあ、ロマンも何もないじゃないかと。
そうですね。夢、希望もね、そういうの
を。嘘でもいいからさ、ね、ちょっと夢と希望持たせろと。
そうなんですよね。わかりますよ。私もそうでしたもん。やっぱり現実生活が苦しいとき、
そうそうそう。
嘘でもいいから、なんかやっぱ映画とかでもね、その、もうリアルな映画、そういうのも見たくないんですよ。もう映画ぐらい夢を見させてほしいと。
まあだからディズニーでしょ。
そうそうそう。ハッピーエンドでね、そういう。良くなる映画が見たいなと思って。
それでいいわけですよ。だからね、
あまりにも悲惨な映画はね、そうそう、もうなんか本当にあの、ね、ひどいみたいになっちゃってね、見たくない。
でも自己超越で悲惨な映画じゃないんですよ。
全然
本当のことを知りたい人のための映画。
そう、スカッとだからね。
そう、全部がわかる。
晴れます、迷いが晴れてね、すっきりします、
ね。だからね、もう事実なんで動かしようがないんですね。あるあるその2、ストレスが消えてなくなる。これもね、実によく引っかかるポイントなんですけども、何度もお話しておりますけども、まあ日本、まあ人間のこの基本的プログラムというのは決まってますよね。
そうですね。ね、
苦を回避する。そして快楽を得る。
はい。
これは何に対して苦楽を感じるのかっていうのは人それぞれプログラム違いますやんか。
それぞれありますね。
ねえ、そこは違うんだけども、基本的な構造はもうほぼ一緒なんですよ。
一緒ですね。
そう。だからね、正直な話、人間っていうのはどれだけ気持ちいいことだけを感じて生きていくんだと。気持ちいいことをできるだけ感じながら生きていきたいんですね。
そうですね。
うん、
だから娯楽がね、山ほど溢れてますよね。いろんな種類の娯楽が世の中には。
まあ娯楽だけじゃいいんだけども、例えばお金持ちになりたいとか、
そうですね、
地位名誉が欲しいとか、贅沢したいとか、まあもちろんこの70億人がみんなそう思ってるわけですから、ほぼですよ。
はい。
楽だけの人生なんてありえないじゃないですか。
そうですね。ありえないですけどね。求めちゃうんですよね。
だってピラミッド型の競争社会じゃないですか。全員がピラミッドの上にいるって、そんなピラミッドないわけでしょ。
考えただけでもね、そんなことありえないってわかります。
そんな点しかないじゃないですか、それじゃ。だから、どちらかというと、苦よりも楽が多い社会になってるわけですよね。
そうですね。
そこで悟りという救世主が現れる。下脱すればストレスが消える。だからニコニコしてる仏さんのイメージですよね。
そうですね。
ですから、たとえこの
そういうイメージがありましたね。
五行さしてね。だから後ろから突然蹴り倒されても、ね、慈悲の心で悪人を包み込む。
だからね、もうすべてを許せるようになると思ってました。どんな人もどんなことも。
それが悟りなんだと。
そうそう。
でもね、ここまで来るともうおとぎ話の世界に入るわけですよ。
そうですよね、おとぎ話ですね。
でもね、僕もそうだったんでよくわかるんですけど、自我ってこの慈愛の人になりたいなんて言うんですけども、実際はストレスを感じない人になりたいだけなんですよ。
いやー、そうですね。
実際はね。だから要するに自己超越する。都合の良い不干渉になれるというわけですよ。
ああ、うまいことをまた言いますね。都合の良い不干渉ね。
そうですよ。だから、これは感じたくない。ここだけを感じたいっていう不干渉ね。
そうそうそう、うん、都合がいいですね。
そんなもう都合のいいことはないわけでございまして、うんうん、だからね、我々人間って感情や感覚に対しては何もやってないんですね。
うん、
もう自動反応で起こる現象なんですよ。
そうですね、うん、全部自動的ですね、うん、
だからイラッとするのも、どんよりとした重い気分になるのもその人が何かやってるわけじゃないでしょ。
うん、自分でね、そうコントロールできないですもんね。
現象なんで現れるんですよね、
勝手にやってくるものだから。
うん、でもね、このゲームを進んでいくとこの自我を客観的に眺める視点っていうのができてくるから実際にストレスは減ってくるし、
うん、
うん、全てから解放されたように安らぎをたびたび感じるようになるんですね。
うん、そうですね、自然にそうなってきますね。
だからこそ逆にストレスが目立ってくるわけですよ。
あ、そうなんですよ。ちっちゃいストレス、ちっちゃい不快感もね、
そう、
もう見逃せなくなってるっていうか、キャッチしちゃうんですよね。
そうなのよ。
うん、
だからね、まあ、またイライラしてしまったと。
うん。
あの安らぎは一体どこへ行っちまったんだろう。
わかるわかる、
うん。なんてことになってしまうわけですよね。うん、だから、はい、よく考えてみると、今この瞬間の現象と、
うん、
良い時の過去の記憶を比較してるんですけども。
そうですね、比較ですね。ね、
うん、自我って快楽主義なんで、うん、なかなか気づかない。
ここ気づけないですよね。
うん。だから結局良い悪いのジャッジやってるってことになかなか気づかなくなってくるんですね。うん。うん、ですからね。
ね、だから、うん、あ、そうそうそうなんですよ。あ、またね、今までと同じことをジャッジをね、繰り返してるんだなってことがわかんないとね。
うん。だからね、ここに気づくとまた一皮向けて、ドンと前に進むわけね。
そうですね。
そう。まだ自我に片足突っ込んでるわけです。この状態でいくと。
そうそう、半分半分ね。
そうそうそう。だからね、私の思い、私の感情、私の感覚。
はい。
ね。
私。
そう。というように、現象が自分の所有物になっていないかどうか。
はい。
ね、日常の中で確認してみてください。で、最後のあるあるはですね、やっぱりここで出てくるのが聖人伝説。
成人伝説 ね、これはね、もう根、ね、強いですね。
そろそろね、この話も終わりにしたいんだけども、
はい、
未だにこの良い人間というのが人間業界の理想になってるんですね。
うん、そうですね、善人ね。
ね、で人格者、善人、成人。まあ、晴れは良い天気、
うん、
雨は悪い天気、
うん、
まあ、もちろんそういうふうによく言いますけども、それって人間の都合じゃないですか。
そうですね。
うん、良い悪いって。
都合ですよね。
天気に良い悪いはないでしょ？
そう、自然なのにね、晴れたり曇ったり。
そうなんですよ。だから、都合だから人間によってはまあ、逆になることがあったとしても、うん、結局自分にとってそれってどうなのよってことでやってるわけですよね。
うんうん、
だから都合の良い人間なんですよ。
そうですよね。
うん、だから、怒らなくて、
うん、
穏やかで、
うん、
ゆったりとして、うん、人徳があって、
そうそう、
みんなに尊敬されてて、だ自分がなりたい人間像というかな。
そうなんですね。自分の理想像をね。
そうなのよ。
見てるだけで。
そうそうそう。でね、先日の志願で真っ赤にちょっとこそっと書いた話なんですけども、
はい。
2年近くちょっとメールでやり取りさせていただいたオクラックチャンネルの
あれ面白かった
女性のリスナーの方、まあこれちょっと終わった番組なんでもう時効だと思うんですけど、
はい、うん、
もちろん名前出しませんよ、はい、突然こんなメールが届きまして
、うん、
足立さんには愛を感じませんお付き合いはこれまでにさせてくださいでは失礼いたします。
うん、面白いな。
こんなことってある？
ねえ。
付き合ってくださいなんて僕一度も頼んだことないですからね。
そうですよね。
うん。
そう。なんともね、自分勝手な。
そう、いきなり相談のメール届いてから2年間やり取りしてたんですけど、うん、多分ね、その方の成人リストから漏れたんだと思うんですよ。
外れちゃったんですね。
どっかの僕の言葉かなんかで。
アウトですよ。
そう。
アウト。
もうできればね、もう少し早く除外してほしかったなと。
そうですね。そしたらね、こんなね、長いことお付き合いして、ね、
結構、
長くても済んだのにね。
結構、ショックよ。
そうですよね。
うん。 2年間って言ったらまあ何十通とやってますからね、やりとり。
ね、大変ですね。
うん。まあこんなこと言ってるから愛がないなんて言われるんでしょうけども。
いや、こんな長いことね、そういうやりとり したっていうことが、まあ俗に言う愛があるっていうことなんじゃない
ですか。その方の理想の人間像から僕は外れたんでしょうね。
うん、
うん、だから愛って何ですかなんて聞こうと思ったんですけども、これやめとこうと思って。
そうですね。うん、でも、独りよがりですよね。
まあいいんですけどね。うん、ちょっとさすがにこの言葉はびっくりしたという形でございます。
びっくりしますね。
うん、ですからね、自己調あるある。これね、実はね、まだまだ出てきそうなんですけども、
はい、
今回はこの辺にさせていただきます。さて、続きましては今週の自己調のコーナーです。
はい、このコーナーでは自己超越ゲームにご参加いただいている皆さんの日記やコメントの中からキラッと光る気づきのワードや面白かったお話を私と足立さんが好き勝手にピックアップさせていただきます。
はい、それではアキさんからお願いします。
はい、私は TAK さんの日記よりご紹介いたします。
はい、
思考を放っておくってことは思考を追い払うんじゃなくて放っておいて見るをやっていればいいんだと、なんか今までの日じゃなく気持ちいいですというようなことだったんですけど、うん、
はいはい
はい、はい、なんか本当に良かったですね。なんかこれ大きなことにね気づけて、うん、これもね落とし穴ですよね、はいはい、あの思考をしっしっと頑張って追い払おうとしてるのも実は思考だったんだっていうね。
そうだね、ただ見るっていうことをやっているつもりでいながら、ね、うん、思考を毛嫌いしていた思考にやられてたってことですよね。
うん、そうそうそう、
うん、
思考対思考の戦いですよね。
そうそう、そこに気づいた。
そうなんですよ、
うん、
それで、うん、本当にただ見るだけでよかったんだっていうことでね、
うん、
でそれで余計な力を抜けて、
はい、うん、
どんどん楽になったというような、
ね、何もしないでくださいってもうたびたび言ってるんだけど、うん、何もしないって自我にはできないんですよ。
できない、なんかねやっぱりやっちゃうんですよ、頑張っちゃうんですよ。
そう、思考が思考を見張るなんてことやっちゃうんでね、うん、今回 TAK さんそこに気づいたってのはこれ楽になる。
そう、本当に大きいですよね、
うん、
ここね。
そうだよね、こっからだけど、うん、だいぶここまでご苦労されたと思うんで、
うん、
うん、こっからはもうすごくこのレッスンも楽になっていくんじゃないでしょうかね。
そうですね、このね気持ちいいですって言葉がね、
うん、
もう表してますよね、
物語ってるよね、
うん、はい、
はい、それでは僕は SK さんの日記からです。
はい、
前回のセミナー超越の壺の動画を見ていた。百会瞑想が終わり、足立さんの説明を百会に意識を合わせながらただ聞いていた。ただ聞いている時はただ聞いているとわからないですね。思考が、あ、今ただ聞いていたとやってきて、初めてただ聞いていたことが分かったという日記なんだけど、
うん、これもまたね大きなことですよ ね、
うん、そうね、なんだ意味よく分かんないなっていう人いるかもしれないんだけど、うん、実はこれとてつもないこと書いてあるんですよ
ね。
うん、本当
びっくりしました
、うんうん、だからね、ただとか今とか、
うん、
まあ、ただ今ってことはありますけども、
はいはい、
ただとか今とか普通に使ってる言葉なんだけども、
うん、
この言葉が一体何を指し示しているのかはこれ絶対に分かんないんですよ。
ですね。
そう、これはね、だからそれが今回 SK さんに分かっちゃった。
分かっちゃった。すごい、
一生分からないんだと。
うんうん、
ただとか今とかは、
うん
うん、だからね今回のこの気づきってこれをすっごい重要な手がかりになりますので。 これまでね SK さん分からなかったこといっぱいあったかもしれないけど、これからね、うん、芋づる式に分かってくるようになるはずです。
そうですよね、だからすごいね面白くなると思いますよ。
うん、こっからがぜ面白いと思う、うん、だからねいよいよ観念世界の迷宮の出口が見えてきた。
そうですね。
ね、そんな感じだと思います。とは言いましても、思考はトリックスターですので、うん、油断することなく、これからも一歩ずつ歩いて楽しんでみていただければなと思います。今週のシガンデマッカ、思考は人間の鳴き声ですということなんですけども、
うん、なんか初めて聞きます ね思考は人間の鳴き声。
そう、猫はニャーニャー、犬はワンワン、人間は私私と鳴きます。
ああ、その鳴き声ですね。
そうなんですよ。
泣いてるかと思っちゃった。
うん、だからね、いやいや、人間には自我があるし、
うんうん、
ね、これが自分だっていう自我がありますし、はい、まあ人間は言語を手に入れた動物なので、うん、とにかくうるさい。
うるさいですね。
ね、私の私が私を私に私と。
もうどんだけ
どんだけ私やねん。
うん、ほんと。
本当によく泣く動物なんですね。
ね、
うん、そう、一日中泣き通しでございましてうん、うん、本人がその自分の泣き声にうんざりしている。そんな動物ってこの世に人間だけじゃないでしょうか。
だと思いますよ。
ねえ、ですからね、まずは思考は人間の泣き声なんだという視点を持ってください。
そうですね、犬はワンワン、猫はニャンニャン、カラスはカーカー、人間はわーわーギャーギャーですよね。
私私ですね、
うん
うん、だからね、もう一つは自分が思考しているのではないという理解ですよね。
そうですね、これがね大事ですね。
これ大事ですよね、
うん
うん、自分が考えて泣いてるんじゃないと、うんうん、思考は脳がガチャガチャと、まあ、いや電子回路をやり取りしてですよね、出てきたレシートのようなもんで、よくレシートって言うじゃないですか。
そうですね、
うん、ガチャガチャガチャガチャやってレシートが出てきて、
うん、
我々はそれに気づいてるだけであって、うん、そのレシートを作ってるのが自分じゃないんですよ。
そうですね、もう本当に機械的にね、自動運転です、ね、
そうなのよ。だから僕たちは人間であって、ただ思考に対しては何もやっていないと、
うん
うん、だから大切なのは視点なんですね。
視点ですね、
うん、どこから見ているか、
うん
うん、ですからほとんどの人間っていうのは、僕もそうだったんだけども、自我から世界を見渡しているわけですよね、
はい、
自我という中心から。
そうですね、
うん、ですから私の子供とか私の問題とか、全て私がついちゃうんで、私の思い、私の感情、私の感覚、先ほど言いましたけども、
はい、
うん、この私と現象とのリンクですよね。
うん、私リンクですね。
そうですね、私リンク、ただの現象なんだけど、そこに私をつけることによって苦しみが生まれてくると、うん、ですから、うん、動物園に行って動物の鳴き声を聞くように、あちこちから声、ね、鳴き声がね、うん、キッキーやらキャッキャやら、はい、はい、聞こえてくるガオガオ、うん、そういう鳴き声を聞くように、次々にやってくる思考をですね、客観的に眺める視点を、これ、うん、急には無理なので、少しずつ育てていってみてください。はい、本日はこの辺で、それではまた来週土曜日にお会いいたしましょう。お相手は超ラジの足立と
秋でした。
それではどうぞ
良い休日を。